寝ても眠れない日本人へ。この番組は眠りをキーワードに、教育、宗教、医療福祉、市民活動などさまざまなゲストをお招きし、より豊かな人生、地域社会のための情報発信を行う番組です。この番組は、充実した日々は良質な睡眠から、快眠、安眠、介護のためのジェルトロン、株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。ジェルトロンをご存知ですか？水の浮力をコンセプトに、宇宙船内用衝撃緩衝材の研究開発から生まれた単純立体構造ジェルを、2層一体成形の立体格子型グミ状ジェルへと進化させたのがジェルトロンです。どんな人でも安心して使用でき、アルファ波が出るような快適な睡眠環境を簡単に作り出すことができるクッション材、それがジェルトロンです。ジェルトロンのお求めはパシフィックウェーブまで。改めまして、こんばんは。この番組のパーソナリティ、藤本香里です。この番組では毎回、教育、宗教、医療福祉、市民活動などのテーマでゲストをお招きしています。さあ、今日は関西花の寺金剛院ご住職、松尾義空さんにお越しいただく週です。松尾さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、もういよいよ金剛院のもう桜も見頃も終わって、今どんな時期ですか？
今もみじがたくさん入ってるんですけども、
はい、
その新緑、新芽が一斉に出る時期なんですね。
はい、
だ写真で見ると、まあ、ただの緑なんですけど、その場に行くととても清々しいというか、とても気持ちがよくて、もみじというと紅葉の時期をね、皆さん想像されるんですけど、
はい、
本当に新緑、まあ、青もみじっていう方があるんですけど、
はい、
新緑の時期っておすすめなので、ぜひまたそういうところに行ってみていただきたいなと思います。
もう金剛院さんといえば、秋の紅葉の時期っていうのはすごくたくさんの方が、ファンの方多いと思うんですが、そうですか、新緑の時期、これはまたちょっと新鮮ですね。
鳥がね、ずっと鳴いていて、はい、それも本当に気持ちよくて、時々仕事をして手を止めて鳥の声聞いてると、なんかずっと聞いてたりして、
はい、
とても気持ちいいですね。
なんだか自然の中にいるとすごくこう、いろんな普段こう囚われていることから、うん、まっさらになれるような気がするんですけれども、今日はちょっと義空さんにお伺いしたいなと思ってたのが、はい、無になるという言葉がよくあると思うんですが、私頭も心もいつも忙しくてですね、はい、無になるってすごく難しいんですが、どうやったら無になれるでしょうか？
その仏教の一つのイメージとして、なんか無っていうのがあると思うんですよ、
はい、
なんかお坊さんが出てきて、なんか無になるのじゃとか。
そうですね。
でも私自身もやはりおっしゃるように、すごく頭もなんかいろんなことをに使ってたりして、決してその、はい、なかなか無になるっていうのは難しいんですけど、
はい、
まずはやっぱりその今日常の生活っていうのが常にこう情報が入ってくる、あるいはなんか感情がすごくこう波立つ、そういう環境の中にいるので、やはり一旦それを、まあ、遮断するというか、
はい、
そういう、まあ、工夫をするというかね、そのためにもその自然の中に出るってすごくいいんじゃないかなと思いますね。
やはり情報からやっぱり頭でいろいろ考えたり、はい、心がざわざわしたりしますもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
今の例えば若い方とか、私たち世代もそうですけど、とにかくやっぱりスマホ、
はい、
スマホ見る時間減らすだけでも違いそうですね、
それは本当にね、感じるんですけど、まあ、スマホって本当必需品だと思うんですけど、
はい、
ちなみに私まだガラケーなんですけど、
はい、
でしばらく前に携帯電話の会社にちょっと必要があって行って、お話をしてたら、その携帯電話を長持ちさせるためには時々電池を切って やるといいですよって言われたんですね、
はい、
そうするとその長持ちしますって、もっと早く教えてくれと思ったんですけどだつまりその人間の頭も時々その、はい、まあ、電池を切るじゃないんですけど、その情報を一旦こう沈めるというか、波立っているものを沈める時間が必要なんじゃないかなって。だから今本当にこう情報がたくさん入ってくる時代で、
はい、
まあ、こういう時代だからこそ、その一旦その情報からまあ離脱というか、 そういう時間が必要なんじゃないかなって思いますね。
そうですね、そういう意味でも先ほどおっしゃったように、はい、自然の中にいると、うんうん、基本、まあ、写真撮ったりはしますけれどもね、はいはい、携帯からちょっと頭と心が離れるなと思うんですが、うんうん、一方で知っておかないと不安、うん、把握しておかないと不安みたいなところってやっぱり今あると思うんですよね、うんうんはい、そういうところからはどう脱却していったらいいんでしょうかね。
やっぱりその自然に触れてすごくこう感動するとか、はい、あるいは動物を見てすごく惹かれるっていうのがあるじゃないですか、まあ、特に動物なんかそうなんですけど、やはりその頭でそんな考えてないですよ、やっぱり。
あ、
自然に感動するのもそこにこう余分なものがないというか、
はい、
まあ、咲くんだったら咲くということに一生懸命というかね、なんかそういうものをやっぱ私たち無意識のうちに感じてるんじゃないかなと思うんですよね。
なんかそういうこう今を生きているというか、はいはい、そういう生命エネルギーが伝わってくるんですかね。
おっしゃる通りだと思いますね、うん、で逆に我々人間っていうのは過去にあった嫌なこととか、
はい、
これから起こる不安なこととか、
あ、
その過去とか未来に心を向けてて今からその 目をそらされてるというか、そらしてしまってるというか、そこがすごく問題だと思うんですよね。
なんか本当に知らず知らずそうなってしまっていますよね。心の領域も頭の領域も今おっしゃったように過去のこと、そして未来のこと、それがねいいことであればいいんですけどね。
そうですね、往々にしてそれはまあ良くないことが多いので、
はい、
常にそこに意識がいってしまって、その今を忘れてるというか、
そうですね、今ここに集中する、そしてその瞬間瞬間を味わえるためには、はいはい、やっぱり今おっしゃったように自然から学んだり、
はい、
情報を一旦止める時間を作るっていう、
やはりその寝る前にそういう時間を持つってことは本当に大事だと思いますね。
確かにね、日中起きている間って難しかったりしますもんね、
は
い
はい、まあ、でも実際その夜になってようやくちょっとこう自分の時間ができて、そこでやはりそのスマホを開いたりとかいうこともすごくよくわかるんですけど、
はい、
でも寝る前に本当にあのわずかな時間でもいいのでスマホを置いて、まあ、自分の体とか心に意識を向ける時間というのを持つべきじゃないかなと思いますね。
そうですね、そういう意味でも例えば五感を刺激するような、はい、例えばアロマ、
はい、
香りであったりとか、はい、音楽、はい、こういったものも効果的なんでしょうか。
とてもいいと思いますね。で今その視覚をともかく使ってる、
はい、
視覚とそれに直結したその脳の一部だけをまあ酷使している状態なので、それをやはり休めてやることで、まあ、バランスが取れるんじゃないかなって思いますね。
そうですね、五感の中でもやっぱり偏りがあるってことですね、
はい
はい、私嗅覚っていうのがすごく一番本能的だっていうのをちらっと聞いたことがあるんですけど、はい、やっぱ香りの効果っていうのはすごいでしょうか。
香りはやはり大きいと思いますね。ともかくその視覚中心、その視覚も本当に直近のものだけをずっと見ているので、しかもそのデジタル的なものであったりとか常にこう光ってる、はい、いろんな情報が交錯しているというか、だからそこを少しちょっと考え直すべきじゃないかなって。
確かにそうですね。例えば近くのものではなくて遠くの風景、空の色だったり、はい、その山々の緑だったりとか、そういうものを少し見るっていうのもいいんでしょうか。
それはすごくいいことだと思いますね。私も実践していることで、
はい、
遠くのどっか一点を決めてね、凝視するんですよ。
あ、
それをまあなかなかその難しいですけど15分とか20分やるんですね、
はい、
そうするとものすごく目が楽になります。まあ、もちろん個人差があって、もしかしたらこれが向かない人がいるかもしれませんので、もしやってみて不快感があったらやめた方がいいんですけど、目ってこの筋肉を使って動かしてるわけですけど、近くのものを見る筋肉しかおそらく使ってないんですね。で遠くのものを見る筋肉というのがまあ退化してるというか使ってないので、遠くの一点を決めて、ぼーっと見るよりもやはりね遠くの一点、そしてだいたいその下のものを見てるんですよ、人間って、
はい、
そのスマホでも何でもそうですけど、上を見るっていうことがないんですね。だから顔を正対して斜め上を、
はい、
例えば、まあ、なかなかその目標物がない場合もあるんですけど、遠くの山の少し高いところとか、 自分の水平の目線よりも高いところを凝視するんですね。でボーッと見るんじゃなくて、
はい、
それを15分とか20分やると少なくとも私についてはものすごく目が楽になります。
あの目の疲れって本当に最近すごく感じるんですよね、はいはい、なんかその目の疲れもそして頭心の疲れも取れるんであれば、はい、ぜひ実践してみたいと思います。
体ってこの気の流れっていうのがあるんですけど、
はい、
その目のあたりにすごくこの気の流れが集中してるんですね。
へ、
だから目の疲れが取れると全身の疲れ、
はい、
それが改善する。まあ逆に言うとその例えば背中とかを緩めると目がすごく楽になったりとか、はい、まあ、全身ってやっぱつながってるので、でもやっぱり目はすごくケアしてあげる必要が、ね、あると思います。
あの余談になりますけれども、最近私の娘があの京都の方に一人暮らしを始めまして、ですぐまた帰ってきたんですね、そしたらあの上を見上げないと空が見えない、あの舞鶴にいると、はい、普通に見ていても山が見える、ね、空が見える、っていうようなことを言ってましたので、そういう意味では恵まれた土地ですよね。
本当に舞鶴って自然も豊かだし歴史も深いので、ぜひそのことをもっと大事に大切に思っていただけたらなと思いますね。
そうですね、やっぱこれからの季節はどうでしょう、その新緑もそうですし、はい、空の色の変化なんていうのは。
そうですね、の夏とかその夕方ですね、その空の色が私すごく好きなんですけど、はい、なかなか忙しいとそういうものを見る時間ってないじゃないですか、
はい、
でもぜひあのそういう時間を作って自然を見る、そして自然と自分ってつながってると思うんですね、
はい、
でそのことをやっぱり私たち忘れてるので、自然を見てそして自分の体というものを意識する時間をね持っていただけたらなと思いますね。
はい、もう前回に引き続きなんか私たち の本当に大切なことをあのいろいろと聞かせていただきました。いやギクさん、いつもねもうこれ私たち実は打ち合わせなしで、はい、あの話してるんですけれども、いつもあの私が思いついたことを投げかけるとこんな風に答えてくださって、今後もいろいろとお話聞かせていただけますでしょうか。
ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今夜は、毎月第2週のゲスト、関西花の寺金剛院から松尾義久住職にお越しいただきました。義久さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は FM 舞鶴のウェブページからポッドキャストで最新の番組、過去の番組もお聞きいただけます。ぜひ FM 舞鶴寝ても眠れない日本人へで検索してお聞きください。この番組では皆さんからのメッセージ、放送してほしい情報なども募集しています。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775maizuru.jp まで、寝ても眠れない日本人へ宛てでお願いいたします。この時間のお相手は藤本香里でした。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。充実した日々は良質な睡眠から。この番組は快眠安眠介護のためのジェルトロン株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。